区民センターラジオ。
世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれの地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。皆さんこんにちは。地域とともに区民センターラジオ、リポーターの金川恵里です。今月は深沢区民センターをご紹介します。深沢区民センターは多摩川地域に位置しています。アクセスとしましては深沢不動前、こちらが最寄りのバス停でして、駒沢大学や渋谷、等々力や自由が丘と各方面からお越しいただきやすい場所となっています。また区民センターの周辺ですが、駒沢オリンピック公園、そして世田谷百景にも選ばれている飲み川親水公園など川もあり、緑豊かなエリアとなっています。そして教育機関も多い文京地区なので、子育てしやすい住みやすい町でもあるんですよ。そんな特徴を持つ深沢区民センターで長年地域とともに活動を続けていらっしゃる方にお話を伺っていこうと思います。本日お話しくださるのは深沢区民センター運営協議会副会長の本田隆さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。さて本田さん、
はい、
深沢区民センターですが、茶色いレンガ調の外観で美術館みたいですよね、はい、私来た時にすごくびっくりしたんですが、はい、区民センターとしては今年で40周年を迎えられるということで、おめでとうございます、はい、
ありがとうございます。
世田谷区内には12箇所区民センターがありますが、中でも長い歴史を誇る深沢区民センターです。改めて40周年迎えられる今のお気持ち、お聞かせください。
はい、そうですね、昭和56年の7月に世田谷区で第2番目のですね、
はい、
区民センターということで設立されまして、
はい、
まあ、40周年を迎えることができまして、現在35名の運営メンバーで活動しておりますけども、5名が役員で、あと運営員が30名ということで、毎月運営委員会を開催して、まあ、どんなイベントをしていこうかというようなことを打ち合わせしております、はい、で、まあ、一応外観の件なんですが、
はい、
まあ、設計の方がですね、まあ、長谷川町子美術館と同じ設計者であります黒垣翔先生のですね、事務所の、まあ、系列の事務所で設計されたということで、40年前にして非常にこうモダンな建物なんですね、で3名の方のお名前で松田、平田、坂本設計事務所というところで設計されて、まあ、現在素晴らしいデザインを誇っておるところでございます。
すごく区民センターとしてはとても珍しい外観だなと思いましたし、
はい、
長谷川町子美術館が自然と思い返されるななんて思いながら、はいはい、拝見しておりました、は
い、まあ、レンガ作りということでね、非常に特徴があるということですので、はいはい、ありがとうございます。
いらした際にはぜひ皆さんにも注目していただきたいですね、
はいはい、
そして利用されている地域の方からどのようなお声いただいていますか。
そうですね、区民センターとしてましてもですね、地域のコミュニティの、ね、核として、地域の人の絆づくりですとか助け合いの場になっていただけるような、そういう声が聞かれております。
ところで本田さん、ご自身は区民センター、そして運営協議会の活動に携わられて大体何年ほどになるんでしょうか。
そうですね、一応約10年は携わっております。はい、
長いですね。
そうですね、意外と町会長、まあ、任命されましてから続き運営協議会の方にも携わっている感じですので、
はい、活動を通して特に思い出に残っている出来事はありますか。
そうですね、これは世田谷区のですね、青少年地区委員会というのが主催で、毎年2月にですね、中学生の市長大会というのが開催されておるんですね、
はい、
でこれ世田谷区の区民センターの中では多分深沢区民センターだけだと思うんですけども、
はい、
地域の深沢中学校ですとか東深沢中学校の生徒さんに約12名から14名ご参加いただいて市長大会を行っております、去年が34回なんですよ。
あ、 長いんですね。
長いんですね。です今年で35回目を迎える予定でしたんですけど、はい、まあ、コロナ禍がの中でですね、まあ、今年の、まあ、開催は危ぶまれておりましたけども、まあ、地区委員会の担当者ですとか、参加者の中学生の熱意によりまして、まあ、第35回無事に開催することができました。
はい、専任の先生も指導して本格的な出張大会だそうですね、はい、どんな題材とかがあるんですかね。
まあ、題材はですね、はい、決まってはおりませんで、まあ、今年の題材としましては心の支えですとか、はい、うん、一歩踏み出す勇気ですね。あとみんな違ってみんなの思いですとか、まあ、日本に帰ってですとか価値観とか大人とは何かとかそういった題材がありまして、はい、まあ、自分の色とかですね、個性をまあ出すというような内容で、題材の方はもうほとんど決まっておりませんけども、非常に素晴らしい発表でありました、うん、はい、もう本当にピュアで、はい、自分もそういう気持ちに昔あったかなと思うんですけど、はい、
また来年ね開催されるのが楽しみですね、
はい、楽しみにしております、
はいはい、さてここからは実際に深沢区民センターの施設内について伺いたいと思います。はい、先日見学をさせていただきましたが、区民センターの入り口入るとすぐ目の前にホールがあるんですよね、はいはい、ホールの出入り口なんですが、昭和からある映画館のようなレトロさがありますよね。
そうですね、はい、そうですね、
はい、そして奥に進みますと和室の広間、4つの会議室に調理ができる講習室と非常に充実しています、はい、具体的にどんな利用があるのかお聞かせいただけますか。
はい、そうですね、すぐ目の前にあるホールはですね、区民センターの中では大変大きくて、まあ、200名収容できる広さがあります、
はい、
で年間通じていろいろなサークル活動が、利用されておりますけども、特に三大イベントですね、3月に、文化祭、
はい、
7月にサマーフェスティバル、
はい、
で9月といいますか音楽祭という形で、三大イベントが行われている次第です。はい
はい、ホールもすごく広々としていて、はい、高さもしっかりあるので、チアリーディングとかもできるぐらいの高さだなと思っていたんですね、はいはい、で音響とかも防音の作りがしっかりされているということで、はいはいはい、もう幅広く利用できるのかなという印象を、
そうですね、はい、そうですね、
受けました、はい、そして深沢区民センターには児童館、図書館も併設されています。まずは児童館ですが、深沢児童館は区民センターの2階にありまして、はい、乳幼児から高校生まで幅広く子育て支援に力を入れています、はい、児童館の入り口には水槽があるそうで、はい、多摩川に生息しているハやフナ、ウグイなどのお魚がいます、はい、まあ、お魚がいると子どもたち非常に生き物への関心が高まっているみたいなんですよね。
そうですね、
はいはい、でさらに深沢児童館なんですが、世田谷区内の児童館の中で唯一蔵のある児童館という特徴もあるそうですね、はい、こちらについてお聞かせください。
はい、蔵がですね、まあ、深沢区民センターから歩いて 3,4 分のところに中村公園という公園の中に、設置してありまして、
はい、
地域の方にこの蔵はですね寄贈されたということになります。でこの蔵を通じまして、夏には公園の中でですね流しそうめんですとか、バーベキューですとか、
はい、
ということでお子様たちがこう楽しんでいただいております。で冬にはその蔵の中にしまってあります杵とか臼出して餅つき大会とかもやって大変にぎやかに、はい、されてますね、はい、
子どもたちにとっても歴史を感じられるんじゃないかなって思います、
はいはい、
その他にも深沢児童館を利用していた子どもたちが、はい、高校を卒業してから今度はサポーターとして、はい、
そうですね、
子どもたちのサポートをするといった特徴が深沢児童館はあるそうです、
はいはい、
地域サポーターがいて多世代が集まることで話しやすい環境も整っている児童館です、
はい
はい、深沢児童館は毎週月曜日第2第4日曜日国民の休日が休館日です、
はい、
開館時間は午前9時半からお昼12時そして午後2時から夕方の6時までです。コロナ禍ということもありますので、詳しいお問い合わせは直接児童館までお願いします。そしてその他にも深沢区民センターには図書館もありますが、こちらについてもお聞かせください。
はい、ふかふかコーナーという地域特製のコーナーがありまして、駒沢公園とオリンピックに関する本、そしてグリとグラのですね絵本の著者、中川玲子さんが深沢と縁のあることからですねグリとグラの本が90冊ぐらい 収納されております。
すごい多いですね、はい、やはりお子さんとか絵本で読まれる方がたくさん多いんじゃないかなと思います。
そうですね、
はいはい、ぜひお手に取っていただきたいですね、はい、深沢図書館は火曜日から日曜日朝9時から夜7時まで営業しています。祝日は夕方の5時までです。休館日は月曜日、館内整理日、年末年始です。ぜひご利用ください。ところで本田さん、深沢地区は防災に力を入れてらっしゃるそうですね。
はい、防災はですね、はい、毎年10月に館内では防災訓練というのをですね、
はい、
玉川消防さんのご協力にもちまして行ってはおるんですけども、実は深沢地区の、旧町会があるんですけども、旧町会合同でですね、駒沢公園というところがありまして、駒沢公園で防災訓練を行っているんです。でその中でですね、人向きはその人目を引くのがVR 車ですね、日本に1台しかないんですけども、VR を使って体験ができるということで、
はい、どんな体験ができるんですか？
首都直下型の、はい、地震のですね、ですとか水害ですね、あとは何て言うんですかね、やはり水害なんですけども、車が、なんていうんですか、バイパスって言いますかね、首都にこう入ってしまうとゴーグルからですね、水がこう入ったり、
はい、
空気が入ったりですね、非常にこうリアルな感じで、普通の方がちょっと女性だしとちょっと気持ち悪くなるような、そういった素晴らしいVR 車が来ておりますので、一般の方にもぜひお乗りいただければと思っておりますが、一応町会の方を優先にしておりますので、機会がありましたらぜひご覧いただければと思います。一応予定としましては、11月頃もまた予定しておりますので、
はい、
はい、
なるほど、
よろしくお願いいたします。
でもたった1台しかありませんから、それでね、はい、体験できるっていうのは貴重ですよね、
はい、
そして深沢区民センターは土のうステーションも完備しているんですよね。
はい、土のうステーションは一応昨年の台風19号の、水害といいますか、飲み川がちょっと氾濫しそうな時にですね、土のうステーションを活用していただいたご家族もありますし、また災害時には帰宅困難者の受け入れ、一時受け入れ体制といいますか、施設でもありますので、どんどんご利用いただければと思います。
はい、やはり土のうを自分で準備するのも大変ですし、やはり重さがあるじゃないですか、
はい、
なのでやはりいざという時に、ね、あるって知っているだけですごく便利ですよね。
そうですね、そうですね、
はいはい、改めてですが、深沢区民センターは帰宅困難者受け入れ施設です。いざという時のためにも自分の身を安全に確保できる場所がどこなのか把握することが大切ですよね、はい、世田谷区では一昨年の台風19号での対応などを踏まえて洪水ハザードマップを改定し全戸に配布しています。浸水の恐れがある範囲や浸水の深さ、避難所、避難行動、情報収集方法等が掲載されていますので、ご自宅に届けましたらご確認いただき、日頃の備えにご活用ください。さて本田さん、そろそろお時間になりました。
はい、
本田さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
皆さん、いかがだったでしょうか。番組へのメッセージは 834@fmsetagaya.com まで。皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしています。地域とともに区民センターラジオ、この番組は各週放送でお送りしています。第2週目、第4週目は再放送でお届けしています。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。